石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、10月のテーマは外交安全保障ということで、
はい、
もう一つ伺いたいことがあるんですが、
はい、
石川さんがツイッターでも発信していらっしゃいましたけれども、国際平和協力活動も、まあ、自衛隊の存在が大きく関わっているわけですよね。
そうなんですよね。
これそもそも自衛隊が参加するようになったのはいつ頃からなんですか？
これはですね、国際平和協力法というのが法律がありまして、これが設置されたのが1992年なんですね、
はい、
でこの時から、まあ、スタートしまして、最初はアンゴラ、アフリカのアンゴラに、まあ、選挙監視要員で派遣されたのが一番最初でした。でその後カンボジア、アンタックという国連の PKO に、まあ、日本の自衛隊が参加をしたりとか、まあ、非常に長期間勤務をしたのが、まあ、私もおりましたシリアのゴラン高原で、日本の自衛隊がずっと20年近く停戦監視、ゴラン高原というのはシリアとイスラエルの停戦地域、まあ、占領地域なんですが、その停戦を、まあ、お互いの軍隊が入り込まないようにしようという約束をして、そこを、まあ、国連の PKO 部隊が干渉し続ける、そのことでその地域の平和を守り続けるという、この任務に自衛隊が輸送支援とかですね取り組んできました、
はい、
で今でも例えば南スーダンでは、南スーダンというのはまだできたばかりの国なんですけれども、その国づくりを国連が支援しようということで、今1万人を超える各国の、まあ、部隊が集まって難民支援であったりとか、あるいはその国づくりに必要なインフラ施設を作ったりとか、こういったことに取り組んでいるんです。
現在は日本から何名ぐらいの方が行かれてるんですか？
今南スーダンの地域では自衛隊から300人を超える隊員が活動しています。
はい、
でまあ主にメインは施設部隊といいまして、ジュバという南スーダンの首都で、まあ、必要な用地を例えば慣らしたりとか、あるいは必要な建物を建築したりとか、そして今何よりも重要なのは国内避難民が いますので、その国内避難民の安全を確保するために避難民を受け入れる施設を作っているんですね、
はい、
テントを建てて、そしてそのテントの中に避難民を受け入れる、あるいはその避難民を受け入れて守るための柵を作るとか、あるいはその避難民を襲ってくる人たちが乗り越えられないように塹壕を掘って安全に保てるようにしたりとか、そういった作業に当たっています。
現地では危険なことはないんですか？
乾季になるとやはり治安が悪くなると言われる地域も一部北の方にはあるようなんですが、そういった地域では自衛隊は活動していませんので、今自衛隊が活動している地域、ジュバの地域というのは基本的に治安は安定しているようです。
はい、
で先日もその南スーダンの隊員の代表であります隊長とテレビ会議を行いまして、
はい、
直接隊長から活動状況について教えてもらい、またこちらから頑張ってほしいということで激励をさせていただいたんですけれども、非常に元気に皆さん活躍しているということを話を聞いて大変安心しました。
言葉もね、問題もありますし、食べ物とかね、いろんな問題を抱えながらも日本人として一生懸命頑張ってらっしゃるんですね。
そうですね。私もイラクのサマーワで1年半勤務をしましたけれども、当時も治安状況が心配される中で、イラクの国づくり、戦争が終わった後、まあ、脆弱だったインフラ施設の整備に自衛隊員の方々と一緒に当たりました。当然気候も大変、夏は暑い地域、あるいはインフラも全く電気も水道もないようなところですから、そこで地域の街づくり、国づくりのために頑張ると言ってもですね、その基盤をまず作らないといけないんですよね、
はい、
で自衛隊の隊員が住む場所、宿舎をコンテナを並べてですね、
はい、
作っていくことと、プレハブを並べて作っていくこともあの最初やらなければいけませんし、
宿舎を作るところからなんですか？
そうですね、プレハブを置いて、それに電気を通すための発電機を置いて、そしてそこに水を通すためのタンクを置いて、その水を持ってくるときに浄水できる浄水施設を置いてということを、やっぱり自衛隊というのは自立して独立して、どこでも活動できるという、まあ、力を持っている、まあ、唯一の組織ですから、その力が遺憾なく発揮され、そのサマーの地でも市民の 人たちのために例えば学校を修復したりとかあるいは病院を修復したりとかそういったことをするためにまずは自衛隊員があの住める環境を作らなければいけませんからそこから始めてで、まあ、道路を作りそして橋を架け、また発電所を作りといったことを、まあ、サマーでもやったんですが今も、南スーダンという本当に貧しいところ町といっても、まあ、ほとんど機能してないような地域もあると思いますが、そういったところで避難民の方々の暮らしを守るためあるいは南スーダンの国づくりをするためにさまざまな取り組みをしているというふうに聞いています。
はい、やっぱり日本のために頑張ってるんだなというふうに感謝しないとダメですね。
そうですね、あの国連の PKO というのは今世界各国16カ所以上 あると思いますけれども戦争の歴史紛争の歴史内紛の歴史がある中でそれが終わった後国づくりに向かって取り組んでいるその国をやはり国際社会全体で国連として応援していこうということが、まあ、国連安保理で決定されて PKO というのが立ち上がるんです。
はい、
でその PKO が立ち上がった時に世界中の国々からいろんな軍隊の方々が一緒になってその国づくりを支援していこうとこれがあの国連の PKO ですので、まあ、日本は世界第2第3の経済大国という、
はい
立場を持っている中でやはりその国際社会が一体となって国づくりをしているその中にやっぱり貢献をしていくまあ、責任というのがあると思いますしそこで貢献することで世界中から日本に対する信頼を勝ち得て日本に対する評価を勝ち得ることができるんだと思うんですよね。
はい、
日本が自分たちの国だけ良ければいいという国であっては決してならないと思いますし、やはり世界の貧困あるいは紛争こういったものにともどもに世界中の国々と一緒になって取り組んでいくことで、まあ、特にアフリカという、まあ、非常に大きな課題を抱えている国がまだまだ貧しい国がたくさんある中で、まあ、自衛隊の隊員にとっても大変大きな経験になりますし、またあの各国とあの協力をしてやっていく場所というのがあの今後さらに広がるきっかけになっていくというふうにも思いますので、今残念ながら日本の自衛隊が参加できている国連の PKO というのは今この南スーダンただ一つなんですよね。
はい、
でやっぱり治安がまだ悪い厳しい状況にある中で頑張っている国連の PKO もあったりするんですけども、そういったところには日本の自衛隊は憲法との関係もあってなかなか出しにくいということも ありますので、やっぱりこの出せている場所でしっかり頑張っているその自衛隊の隊員の経験というものが今後次の国際平和協力活動に参加できるかどうかということに道を開いていくと思うんです。
はい、また機会がありましたら PKO について自衛隊員についてお話を伺いたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。